イエス様の言われた通りにシロアムの池に行って、自分の目に塗られた泥を洗った時に彼は見えるようになりました。その時にはすでに主イエス様と一行は別のところへ行ってしまわれておりました。このことが人々の間に広まった時に、ファリサイ派の人々のところに彼は連れて行かれました。あなたは本当に生まれつき目が見えなかったのか、見えるようになったのか、それは本当にイエスという人の技であったのか、そのことは幾度も確かめられたのであります。しかしファリサイ派の人々は、初めは真剣に彼のことを聞こうとする人もいたのですけれども、最後にそれを覆したのであります。真実を見ようとしませんでした。それは彼らが以前からイエス様を警戒し憎んでおり、イエスを信じる者は街道から追放すると決めていたからであります。そういう中でこの人は最後まで自分の見たこと、経験したことをその通りに証しをいたしました。その結果、ファリサイ派の人々は彼を街道から追放する、つまり破門したのであります。真実を証しする人を破門する、このことこそ見えないのにもかかわらず見えると言い張る人がしたことであります。内容のない建前のようなことばかりにこだわって、それでよい、それを見ている、それで見えているとする人々であります。16世紀の教会改革、宗教改革の時代にマルチン・ルターという改革者がおりました。ルターは当時の中世カトリックの教えに対して疑問を抱きました。人間の良い技、教会に対する忠誠、それで人が救われるのではなくて、人が救われるのはイエス・キリストによる、イエス・キリストの信仰によると主張しました。そのために当時のローマカトリック教会から彼は破門されたのであります。ルターはおそらくこのヨハネ9章の目が見えるようにされた人を自分に重ねたのではないかと思います。ローマ教会の司祭や教皇をファリサイ派に重ねました。彼が主張したのは、主イエス様とその恵みをはっきりと見ることでありました。35節、イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。主イエス様はこの人のことを決してお忘れになったわけではありませんでした。主イエス様は恵みを与えた人を決して忘れてしまうことはありません。35節のそして彼に出会うとと訳されております元の言葉は、出会うということでだけじゃなくて、見つけ出すという言葉でもあります。英語の聖書の方は found、 彼を見つけたというふうになっております。日本語訳でも新改訳聖書は、彼を見つけ出してと訳しております。主イエス様の方からこの人を探し出し見つけてくださいました。そして彼の目に立ったのであります。あなたは人の子を信じるか。癒された人は初めてイエス様を自分の目で見たわけですけれども、そのイエス様から人の子を信じるかと問われました。この人は自分の目の前にいる人がまだイエス様であることを分かりませんでした。人の子というのは、主イエス様がご自分のことを指して言っている言葉であります。この目が見えなかった人にとりましては、これが主イエス様のことだということは分かっておりませんでした。人の子を信じるかと言われて、彼はおそらく旧約聖書ダニエル書の世の終わりの裁きの幻のことを思い起こしたかもしれません。ダニエル書7章13節14節、夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威移行王権を受けた。世の終わりに火の老いたる者、すなわちあの太陽よりもさらに長く永遠におられる方、天の父なる神の前にその人が雲に乗って来る、それが人の子というのです。彼はすべての権威移行王の権力を受けて天地を裁くというのです。 この目を癒された人はもともとは道端に座って物乞いをしていた人でありました。どこまでそのメシア予言を知っていたか分かりません。この人は突然目の前に現れた人に、つまりイエス様に尋ねます。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。主よというのはここではおそらく丁寧な第二人称、物乞いをしていた時にも使っていたあなた様がという言葉であろうと思います。人の子を信じるか。彼は言いました。その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。どうすればよいかと尋ねました。イエスはお答えになりました。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。実に感動的な場面ではないでしょうか。目を見えるようにさせていただいた時から、会いたいと願っていたイエスという方が今目の前にいるのです。そしてこの方は自ら人の子と名乗り、ご自分が救い主メシアであることを隠しておられません。彼は言いました。主を信じます。この時の主を、主というのはヘブライ語のアドナイ、ヤワエの別名の主であることは間違いありません。ですから彼はすぐにひざまずいて礼拝の姿勢をとったのであります。霊の目を開いていただいた者は主イエス様を信じ礼拝するのであります。それこそが私たちのなすべきことでありましょう。主イエス様は私たちの心の目、霊の眼を開いてくださいます。それはこの9章の癒された人のように、すべてが一遍にされるということはなくて、段階的にまた繰り返し与えられる恵みではないでしょうか。ルカ福音書の最後の24章でありますけれども、イエス様が天に昇っていかれる前にですね、弟子たちにもう一度語るシーンがあります。イエス様は旧約聖書に書かれていることを全て解き明かしてくださったというのであります。最後にこう言われました。私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。ルカ福音書24章44節。さらにこう続いています。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しをさせる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。聖書を悟らせるために主イエス様が私たちの心の目を開いてくださる。それによって私たちは主の救いの約束を信じ受け入れることができます。そして主イエス様の救いの技、十字架と復活の愛の技の証人となるのです。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。私たちは自分の考え、人間の力によってこの世界の真実、私たちと世界の救いのことを知ろう分かろうとするのではなくて、主イエス様が開いてくださる心の目、霊の眼によって神の言葉を信じイエス様を信じるのです。これが私たちに求められていることです。そうじゃなければ見えないものとなってしまいます。罪が残る、残り続けるというのです。私たちは霊の目を開かれたものでありますし、また絶えず開かれつつものであります。 見えないものとして歩むのであります。主イエスによって光を与えられて歩むのであります。ですから私たちは主イエス様の前に膝をかがめひれ伏し、心を砕かれて主を信じますとより頼みます。絶えず謙遜な思いで、私たちは救いが必要なものであって、見えるものではなく見えないものであるから、いつもイエス様によって眼を開いていただく、その恵みに預かりたいと思うのであります。謙遜な思い、心砕かれた思いで主に従ってまいりましょう。祈ります。天の父なる神様、見えなかった私たちの霊の眼を開いてくださってありがとうございます。そして私たちはいつも自分たちがまだまだ見えないものであることを忘れることなく、あなたによって目を開かれ続けていくことができるようお願いをいたします。受難節に感謝してお祈りいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。